もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。このコーナーでは横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介しています。今回は先日11日に閉会した12月定例会について、全体の概要や常任委員会で話し合われた内容についてお届けします。お話をお伺いするのは総務文教常任委員長の青山豊議員と、厚生常任委員長の辰巳真知子議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて早速ですが、青山議員、
はい、
12月議会が終了しましたが、今回の定例会はどんな内容だったんでしょうか。
はい、12月定例会は11月26日から12月11日までの16日間の会期で行われました。12月2日から4日に行われた一般質問は10名が登壇しまして、防災や教育行政、人事行政、雪対策など現在市が抱えている諸課題についてさまざまな質問が出されまして、市長や教育長と論戦が繰り広げられました。
今回の議会では市長から提案された議案はすべて可決されたということですが、特にここに注目してほしいというような案件があればお願いします。
はい、市民の皆さんの暮らしに身近な議案が多く提案されましたので、これだというのはなかなか絞るのが難しいんですけども、私は総務文教常任委員会に所属しておりますので、その中で議論になったものを一部お話しさせていただきたいと思います。来年5月に開館予定の横手市公文書館の設置条例や公共施設の使用料等の見直し等に伴う関係条例の2件でしょうか。これに関しては委員会でもたくさん意見が出ましたが、本会議でもそれぞれ討論がありましたので、熱く議論された議案だと思います。
それでは本会議場での討論も含めて少し詳しくお話しいただけますか。
では最初に、横手市公文書館設置条例についてですけども、
はい、ちょっと質問です。
はい、
公文書と先ほどからちょっとワードが出てるんですけど、公文書ってそもそも何のことですか。
そうですね、公文書というのは、国とか県とかあと市町村の、要するにお役所の、公務員の方々が、関係して、書いている文書のことを言います。私文書とこう分けられるんですけども、それを公文書というふうに言います。はい、
わかりました。ではまた続いてお願いします。
はい、これ総務文教常任委員会の中でもいろいろ質問がありまして、セキュリティ体制ですとか、あと行政文書以外にも民間に存在する古文書の収蔵は検討されているのか、公文書館の設置の目的に地域活性化とあるがどのようにしてつなげていくのかなど、さまざまな角度から質疑が行われたものです。本会議では土田百合子議員から賛成の立場で、公文書館には残念ながら民間に存在する古文書等については現時点では収蔵を想定していないということであった。今後の課題として古文書や古い記録等を含めた歴史的資料について、協議を重ねて、公文書館の保存活用に向けた取り組みをぜひとも実現していただきたいという討論があって、全会一致で可決されています。
民間にも重要な歴史的資料などがあると思いますし、せっかくできる公文書館なので一緒に収蔵することも検討してもらえればなと、一致市民としては思うんですが、
保存についてはいろんなやり方がありますので、これからの課題だというふうに思います。
ではもう一つの公共施設の使用料に関する議案についても教えてください。
はい、市民の皆さんが普段使われている公民館とかあと体育館などの使用料を改定するものです。で、実はこの使用料っていうのは合併前から変わっていませんでした。で、さらにこれまでこう消費税がこうだんだん上がってきたんですけども、それに伴う見直しも実施していなかったんです。ですので、受益者負担といって、利益をいただく方が負担しなければならないという、そういう観点からは なかなかこの公平性や妥当性に欠けたものとなっていました。で、今回こういった状況を見直すために、来年令和2年の4月から使用料を見直ししようという、まあ、条例ですね、はい、
市民の皆さんにとって普段使われている身近な施設の使用料が改定となるわけなので注目されていた案件だと思います。これについてはどういった議論がなされましたか？
はい、委員会ではですね、使用頻度の高い施設は、まあ、今後残していくのか、まあ、修繕していくのかというそういう可能性はあるんですかという質問ですとか、料金を上げるのであれば施設の修繕をちゃんと約束しなければ市民の皆さんの納得は得られないのではないですかというような質疑がありました。本会議では菅原忠議員が反対の立場で、公共施設マネジメントの観点から考えればこの条例改正は疑問が残ると、利用者が料金を払ってでも使いたいと思う例えばトイレなどの施設整備、これが先ではないかという、うん、そういうような討論がありましたけれども、採決の結果は賛成多数で可決されました。
公共施設をただ値上げするだけではやはり市民は納得できないかなと思うところもありますね。
おっしゃる通り、
これからの動きに市民も注目していく必要がありそうです。では続いて辰巳議員にお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はいはい、よろしくお願いします。
辰巳議員は厚生常任委員長でありますが、今定例会なんといっても大森病院に関しての陳情が一番議論になったんじゃないでしょうか。
そうですね、今の定例会で議題となった陳情の8つの件があるんですが、すべて厚生常任委員会に付託されました。そのうちの私立大森病院の再編統合にそれに反対する陳情が市内の団体など全部で3団体から提出されました。この陳情の審査が今回の厚生常任委員会では大きなポイントだったと思います。
今年9月厚生労働省から突然発表された公立公的病院の再編統合についての公表、秋田県内で5つの病院の名前が挙げられまして、そのうちの一つに私立大森病院の名前があって、私だけではなくびっくりしたと思います。大森病院がなくなってしまうのではと不安な思いをされている方がたくさんいらっしゃることと思います。
はい、そうなんです。実際本当に多くの市民の皆さんから大森病院をなくされては困るという切実な声もいただいておりました。そんな中、今回私立大森病院を守る市民の会という団体、また大森の4つの地区会議の議長の皆さん方、そして秋田県社会保障推進協議会というところの全部で3団体から私立大森病院の再編統合に反対する陳情が提出されました。
この陳情について厚生常任委員会ではどんな議論がありましたか？
はい、この陳情の審査を行うにあたりまして、私立大森病院の小野院長と意見交換を行いました。小野院長からは大森病院の現状とかこれからの課題、また今後の展望など様々なお話を伺いました。審査では私立大森病院は西部地区の地域包括ケアシステムの中核をなす施設であると、で厚生労働省が進める地域包括ケアシステムの根幹を自らなくすような矛盾した公表であって非常に残念である、この地域からは絶対になくすことができない施設であって、大事にしながら今後の地域医療地域包括ケアシステムの推進に向かっていくべきだというような意見が出されて、起立採決の結果、この私立大森病院に関する陳情3件は全部起立全員によって可決すべきものとなりました。また本会議でも全会一致で可決されました。
委員会での審査、そして本会議での陳情の採択を経てさらに動きがあったようですが。
そうです、私たち厚生常任委員会ではこうした一連の議論を経て決議案というのを本会議で提案しました。
決議となると 横手市議会としての固い意思表示、決意のようなものになると思うんですが、内容はどういったものだったんですか？
はい、その内容は地域の実情に目を向けることなく、地域住民を不安に陥れた厚生労働省が出した市立大森病院の再編統合を促す公表に対して強く抗議し、地方における医師不足とか高齢化の進行、そして公共交通機関の整備などの諸課題が解消されないままに再編統合の議論が進められることに強く反対すると、またどの地域に住んでいても安心して暮らせる地域医療を構築する政策というものを関係機関に求めるというものです。でこの決議案も全会一致で可決して、内閣総理大臣、厚生労働大臣、秋田県知事へ意見書を、また秋田県議会へ要望書というのを送付いたしました。
地域の病院を絶対になくしてはならないという大森地区の皆さんを中心とした市民の皆さんや関係する皆さんの思いが集まって、この陳情書の提出があったことと思います。それに応える形で横手市議会としても一つになり、この陳情を採択して、さらに決議という形で強い意思を示したことになりますね。
はい、そう思います。で今回は地元の老人クラブの方々が中心になって、1000筆以上の署名と一緒に陳情を出してくださるなど、非常に素早い動きをしてくださったことで、市議会もことの重大性を深刻に捉えることができた結果だと思います。大森病院をはじめとする公立病院のオーナーというのは市民の皆さんなんだということを再確認した12月議会でした。住み慣れたところで最後まで暮らしたいという願いは誰もが持っていると思います。だからこそ具合が悪くなったら在宅介護への訪問診療や短時間で到着できる通院が必要で、地域の医療機関は絶対になくしてはならないという思いを改めて強くしたと思っています。
今回も内容の濃い議会となったようです。最後に他にお伝えしたいことがあればお願いします。
はい、これ町子さん、スクールバスの実証実験についても触れた方がいいですよね。
そうですね、それはもう皆さんに身近な課題ですから、ぜひお願いします。
はい、ではご紹介できませんでしたけども、これまで市民の皆さんから多くのご意見をいただいてきたスクールバスを活用した公共交通について議会では一般質問や会派代表質問、委員会審査などさまざまな機会を捉えて訴えてきました。でこのことが今回、大物川、大友、大森の西部地域を中心としたエリアで実証実験をするということになりまして、今議会に提案されまして、全会一致で可決されております。
私ども公聴部会としてですね、意見交換会、議会報告会だけではなくて、3、4人とか市民団体の方から要望があればもうどこでも出前して出かけるんですよ。でその中で一つの、老人クラブ女性部の皆さんから本当にもう買い物や病院に行くバス路線がなくて困ったというのがとてもたくさん出たんですね。そういう身近なところからじゃあどうすればいいのかっていうのを、まず市議会もそうですし市民の皆さんともいろいろ知恵を出して、そしてこのようにまず実証実験してみようということになりましたので、やはり地域の皆さんの切実な願いとか要望が一番のキーポイントになるというふうに思います。
公聴活動がこのように実を結んだことは本当に市民の皆さんにとっても良かったんじゃないかなと思います。もっと教えて横手市議会、今回は今月11日に閉会した12月定例会について、全体の概要を含め常任委員会で話し合われた内容について、総務文教常任委員会青山豊委員長と厚生常任委員会の辰巳真知子委員長からお話を伺いました。お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回も横手市議会の取り組みを分かりやすくご紹介します。ご期待ください。